もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
30歳です。
30歳。まあ、独身ですか、それとも結婚してるんですか。
結婚しています。
ご主人何歳ですか。
30歳です。
30歳。お子さんは
5ヶ月になる子がいます。
5ヶ月。はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
対人関係が昔からあまりうまくいかず、
はい、
第一印象は割といいと思うので親しんでくれるんですが、
はい、
2回目とか3回目会った時に、
うん、
自分で壁を作って、
うん、
相手の嫌な部分ばかり見えて、
うん、
そのうち、まあ、嫌いになってでも同時に嫌われてるんだなって思ってしまって、
うん、だからいろんな付き合いがあって例えば喧嘩をしたり仲良くなったでうというよりもあなたの中であこの人嫌いだっていうように思い込んでいくっていうのかな、
はい、うん多分そうなんだと思うんですよね、
うん、学校に入ってからどうだったの？
覚えてるのはやっぱり小学校入ってすぐ学校に行くのが嫌になって、
はい、
母に毎日ついて行ってもらってたっていうのは記憶にあって、
はい、
何かこうちょっかい出されるのも冗談だとしても冗談で受け止められなかったりとかで、
うん、いつ頃まで？
それはまあ2学期ぐらいには大丈夫だとになったと思うんですけど。
あ、そうですか。
はい。
うん。
まあ友達関係に関してはちょこちょこやっぱり小さないじめがあったりとか。
あったってなあなたはいじめられる側ですね。
られる方もいじめる方もあったと思います。
あ、両方あった。
うん、
小学校中学校ね子供学校の時はどうだったの？
7人グループで。まあ、3年間同じみんなクラスだったんですけど、
うん、
私が彼氏ができて、
うん、
ちょっとみんなのことをないがしろにしてしまってとかでこう省かれる対象になってしまったりで学生時代はちょこちょこやっぱそういうのがあって、
うん、
その時はあんまり気にしてなかったんです。みんなこうなんだろうなって思ってたんですけど、
うん、
社会人になって自分が何かずれてるんじゃないかな空気読めてないんじゃないかなっていうのに気になり始めてすごく親しむような先輩とか後輩とかはできたことがないです。
うん、どういうご家庭で成長したんですか？
4人兄弟で末っ子です、
うん、で、あなた末っ子で、
はい、
お父さんお母さんに対して、
はい、
愛してもらおうと思っていろいろ無理をしなければならなかったの？
そんなことはないです。兄弟、姉も2人いて、兄もいて、
うん、
なんかこう、まあ、わがままが割と通るというか、
うん、
愛情に関しては不満はなかったですけど。
そうすると、その愛情について家で不満がない末っ子でわがままも通った。それなのになんで小さい頃から他人は自分のことを嫌いだというふうに思い込みの世界に入っていったんですか？
そこを問い詰められてもわからなくて、
うん、
ちょっと話したい内容とずれちゃうんですけど、
うん、あの話したい内容ってのはどういうことですか？
子供がこれから大きくなるにつれて、
うんうん、
関わらなきゃいけない人が増えていくので、
うんうん、
何からすればいいのかなっていう、
うん、だからあなたの考え方でね、
はい、
これからうまくやっていかなきゃなんないというふうにあって考え方にどっか間違えるとがあるというふうには考えないの？
それをヒントをいただければ知りたいですけど。
知りたい。だからそれはまず過剰な先入観ですよ。
はい。
それで過剰な先入観っていうことは基本はあなたがすごい不安なんですよ。
はい。
だから今までうまくいかなかったからこれからもうまくいかないだろうというふうに期待不安って言うんですけど、期待不安なんですよ。
はい。
だから、あなたの今日の相談っていうのは、この過剰な先入観をどうなるかってことでしょ？
うん。はい、そうだと思います。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、どうも、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくどうぞ。 僕も4人兄弟の末っ子だったんで、そういう、まあ、あまり関係ないのかもしれないけれども、家っていうのは心地が良かったっていうか、ここが安心だなと思う必要もなく安心だったのよ。外に出るとやっぱりみんな変な人に見えたね。そういうのはある。だから間違いなくそういう安心な家に依存してたことは間違いないと思うよ。
それはなんか今すごくハッとしました。
それで今の社会ってやっぱり変なんですよ、確かに。それで変な人も多いのよ。それでなんか対象者を見つけていじめるとかっていう良くない文化っていうか、そういう構造がね、クラスの中にも会社の中にも大人の世界でもバカみたいにあるわけですよ、やっぱり。なので普通の家で何の問題も育った子にとっちゃね、やっぱり異様な世界に見えんだよ、本当に。この世っていうのは。そこら辺の感覚も僕あるような気がするね、あなたの話聞いてて。それで大事なポイントは、夫とうまくいってるか、子育てがどうかってことなのよ。夫とはどうなの？仲良くそれにつながってやっていられてるわけ？
そうですね。お互いいい気を使い
じゃあ
続
結
け
婚したこ
て。
とは後悔してないし、結婚したことは良かったと思ってるわけね。じゃあそれ自体幸せなんだよね、それとりあえずね。
それは、
そして子育てに関しては、なんかもう我慢できなくなって子供に当たりたくなるとか、そういうようなことは誰でもあると思うけれども、抑えられなくて困るとかっていうことはどうなの？
それはもう全くなくて手がかからない子なので。
もうその2つ聞くだけでさ、人間に対する基本的な不信感がやっぱりない面もあるんだよ、あなたって。やっぱり素直なとこあると思うね、僕は。そしたらいいじゃない、夫とうまくいっている、子育てがうまくできる、それでいいじゃない。だから今あなたにとって必要なのは、夫であり子育てのことであり、そしてこれからあなたが不安に思っているところの学校の先生や公演デビューの時とか、いろいろなお母さんとの表面的な付き合いが出てくるわけですよ。ここはポピュラリティで対処するしかないのよ。ポピュラリティというのはポピュラーってことよ。一番当たり前のように振る舞えば問題って起きないのよ。ね？社会的に受け入れられない人っていうのはポピュラリティがないのよ。服がなんか変だとか、髪型がなんであんななってんのとか。それは分かってる人には個性として受け入れてくれる人もいるけれども、特にこういう見かけの世界では、ポピュラリティがしっかりしてないと受け入れられっこないんですよ、今、悲しいけれども。だから、なんであれ、本当のそこで人間関係を求める必要ないと思うよ、僕。しかし、トラブルを起こす必要はないよね。その時大事なのはポピュラリティなんですよ。洋服のこと、それから、やっぱりちゃんと、お母さん連中と会うときは小綺麗にしていて、そっけない態度はしないで、特に最初と最後はニコニコしてて、相槌は打つと、というような、馬鹿らしいかもしれないけれども、表面を平和に収めるためには、相手のためにもであるしね、そういう面が僕はね、あっていいと思うのね。そこが足りないんじゃない、分かってないんじゃないかなって気がしたのよ。
そうですね。やっぱり何かの拍子になんか自分の都合でちょっと不愛想になったりとか、そういうのがあれって思われるのかなって。
その不愛想になるっていうのはとても減点なのよ。とにかくだって一番重要なところが今うまくいってるんだから、基本は OK なんだよね。そこであなたの良さを壊す必要僕はないような気がしています。それでもし問題があるとしたら、本当に関心があることとか、本当に好きなこととか、面白くてしょうがないよとかいうような、なんかある？そういうイラストでも漫画でアニメでも何でもいいんだけれども。
あまりない
ないんだよ。
ですね。
だから人と出会うべきものがない、少ないのよ。やっぱり自分の本当の好きなものを作っていくことがあるとね、それと触れ合う人が出てくるようになってるんですよ、世の中って。その中で出会うお母さん方一人や二人、きっと何かもうちょっとこの人と付き合いたいなと思うものが出てくると思うのね。それと、あとあなたの中にどっか不安があってっていうのも、その面から言うと、やっぱりどっか人と張り合うところが本当はあるんじゃないかなって気がするんですよ。
あると思います、すごく。
人と張り合う人は 人を憎んでんですよ本当は、まあ、自分をどっかで憎んでんのよ、
はい、
やっぱり人と張り合う気持ちを前面に出したり心の中に持ってると人間関係は絶対にうまくいかないよね、
はい、
うん、だから、はい、まあ、そこは加藤先生の方からまた僕の違った視点からアドバイスいただくといいんじゃないかなと思いますので、
はい、
変わって、ね、いただきたいなと、はい、思います。
あなたがその自分で壁を作ってというのはおそらく今もそうで一人の世界に閉じ込んでるんでしょうね。
一人でいた方が楽だなって思うことは多いですね、
うん、本当に一人の気持ちと同時に人とコミュニケーションしたいっていう気持ちもあるんでしょ。
そうですね、あります。おしゃべりは好きなので、
うん、それで周りの人に対する愛着の気持ちがだんだん薄れてってきてる、
はい、そうですね、どんどん年齢重ねるうちに減ってきちゃってる気がします。
うん、ロスオエモーショナルアタッチメントって言ってだんだんと周りの人に対する愛着の念が、
はい、
薄れていくんだけれども同時にもっと今までよりも周りの人に対する依存する気持ちが強まってんじゃない。
そうですね、うん、
だからこれ全く矛盾してますよね、
うん、はい、
自分を2つに分けてんじゃないの、
ね、
コンパートメンタライズで2つに分けちゃうって自分を、
はい、
2つに自分を区分することで現実に対応してんじゃないの今。今日の相談っていうのは対人関係が増えてくる、
はい、
どうしようっていう、
はい、
ですよね、
はい、
これは過剰の先入観に悩んでるというのは認めます。
認めます。それから逃れたいです。
つまり今過去のビデオを見ているような感じなんですよね。
はい、そればっかり。
ですからマドマドライ先生がおっしゃったような対応の仕方っていうのはわかるでしょ。
はい、自然な、はい、
それをしながらね、
はい、
本当は私は自分に嘘をついてんじゃないか、
はい、
というようなことを一度考えてみたら、
うん、はい、
本当はおそらく先ほどマドマドライ先生が最後に言ったように、
はい、
自分を憎んでるところがあるんですよ、
はい、
ところがそれがなぜ自分を憎んでるかっていうとあなたが一番憎んでるということを怖い人を憎んでるんです。だからそれが怖いから自分に憎しみを向けてるんです。
誰を憎んでるんでしょう。
だからねちょっときつらいことを最後に言うけど自分に嘘をついちゃダメですよ。
はい、
こういうふうに思った方が都合いいっていうことで人間って自分に嘘をついて生きていっちゃうんです。
はい、
だからそれをやめるということですよね。
はい、わかります。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。過剰な先入観に悩む人は基礎的な不安があります。